今日はですね、新年最初のぶらり街歩きということで、スタジオに鈴木純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最初の放送配信となりますけれどもね、
はいはい、そうですね、ちょっとドキドキしています。
お正月はあれですか、ゆっくりされたんですか？
そうですね、はい、まあ、あの実家行ったりとかそういうことはあったんですけども、はい、あの初詣などなどもしまして、はい、まあ、無事に新年になりましたね。
いよいよ、はい、まあ、今年も始まったということですけれども、はいはい、今年最初のぶらり街歩きですけれども、はい、どこをぶらりされたんでしょうか？
はい、ちょっと遠いんですが、あの、はい、行ってしまいましたので、はい、うん、紹介したいと思います。はい、あの愛知県にあります常滑市というところ。
愛知県常滑市、
はい、そこまで、ね、あの頑張れば日帰りもできますよ。
そうなんですね、
はい、私はちょっと別の用事もあったので泊まりましたが、あの、はい、十分日帰りできます。はい、
そうですか、
はい、そこに行ってきましたので、そこを紹介したいなと思っています。
はい、ました。常滑市をぶらりということですね。
はい、そうですね、
はい、
と、あの以前からこの町は気にはなっていたんです。はい、あの日本遺産ということもありますし、あの常滑焼きという焼き物で有名なのですね。
日本の小屋の一つですよね。
はいはい、あの焼き物は割と好きなので、あのこれ以上はまらないようにと、
多いですからね、数がね、
多いながらね、はい、でもあの置いてあるとつい見てしまう、
ね、そうですよね、
はい、でそこにあのイナックスライブミュージアムというものがあるんですが、はい、ここにね一度は行ってみたいな、行ってみたいなというふうに思っていたんです。はい、であのそして私はあのメールマガジンになるものをここの、う
ん、
あのライブミュージアムの
購 読、ね、
はい、読しておりまして、うん、あの時々あの今こんなことしてますよといった情報があるのですが、それ の、 あの情報を得まして、ある見学会に応募して、それに行ってきた、
そうなんですね、
はい、わざわざ行くのか、はい、
常滑市にあるんですね。
そうですね、はい、常滑市というところも全く初めてですが、はい、行ってきました。
はいはい、サンナからとどういう、
そうですね、はい、もう今回は新幹線に乗りました。
はい、はい、
あのまあ、新大阪までは出ていただいて、うん、そこから名古屋行きます。で、はい、その後金山という
金山、
まあ、はい、JR 東海のあのまあ、東海道本線になるんですけども、はい、その駅で私は乗り換えをして、はい、名鉄というあの名古屋鉄道という電車があるんですが、はい、それに乗り換えて、うん、その私の場合は、まあ、うまく来たのが特急なんですけども、はい、あの特急料金いらない部分の特急に乗って、あの30分ぐらいで常滑駅に着きました。
そうなんですね、
だいたい3時間ぐらい、
3だから
は、はい、と思っていただ
きますね。
はい、はいはい、でもあの行かねばと思って、
ね、
私正直ねもっととかかるかなと思って、
あ、距離時間が、
はいはいはい、そうですね、
もうね、そう思うと意外とじゃ
あ、はい、意外と、まあ、あ、3時間で行けたんだというふうで、はい、あと新幹線も利用したし、はい、名鉄特急なるものにも乗ったので、
でね、
ちょっと、はい、ウキウキして、
そうですね、
はい、あ、もう常滑というところに着いたんだねというふうで、
意外と早かったという印象なんですね。
はいはい、印象としては、はい、先にそうあの長いと思っておいた方が良かったかもしれないですね。
そうですね、行ったことないので、はい、じゃあね、機会があったら、
はい、そうですね、はい、私もイメージとしてもうどうだろう、4時間半とかそのぐらいの感覚でいましたね。なかなかつかないんじゃないかというふうでいたんですが、
タイミングが良ければこういう感じでアクセスもいいということですね。
は
い、
そうですね、はいはい、あとあの中部国際空港セントレアという愛称なんですが、はい、そちらも近いのですね、
あ、そうなんですね、
はい、そちらから乗られたりしたことは
どうでしょうか、
ですかね、はい、
な
かなか、はい、あのね、関西に住んでいたらここを利用するということはまずないんですが、まあ、あのこういった国際空港も今はここにあるということですね。はい、で今回はこのイナックスライブミュージアムに、はい、あの行くことが目的だったので、はい、もうここへ見て、うん、あの帰ってこれば満足だなと思ってたんですが、うんうん、
はい、
ちょっと調べてみたら、はい、やっぱり常滑焼きの街ということで、
街
並みがね素晴らしいことに気づいてしまったんです。
調べると発見があったんですね、いろいろ、
はい、そうなんです、でそれでそうなると、はい、そのミュージアムにあの見学を予約していまして、うん、はい、何時というのがこう決まっている、
決まってるんですね、
はい、で決まってるので、その時には必ずいないといけないので、うん、こう街並みを回る時間帯とか、うん、そういうのを
ちょっと厳しい、
はいはい、考えて、で、まあ、あのぐるぐるっと、まあ、1時間ぐらいだけ回って、なんとかお昼も食べて、そこに向かおうという計画にしました、
うん、あ、そうなんですね、はい、ちょっと駆け足の
駆け足でしたね、
いつもに比べるとね、
はい、本当ならもっとゆっくりできるとかあったんですかね、はい、
じゃまずは街歩きをされたんですか。
そうですね、はい、まずはこの常滑の駅につきまして、はい、あのもう駅の中 中というか、まあ、あのコンコースのあたりといいますかね、はい、あのお店が連なっているあたりに、あの観光案内所がありますので、はい、そこであのこの近辺のマップなど
まずは情報をそこでゲットするわけですね、
はい、ゲットしましたね、はいはい、あの事前にも少しは調べてはいたんですけども、うん、まあ、あのもう一度確認する意味で大体あの初めて来ました、あとあの何時間ぐらいありますというような情報を言うと、うん、ここの人がじゃあこんな感じでこう待ったらどうですかっていうふうに、ね、教えてくださるので、はい、まあまあほぼその通りに、はい、行ってみようというふうでしたね。はい、で、あの焼き物散歩道というのがあるそうなんですね、はい、でここには陶芸をあの、まあ、実際にできるところ、うん、それから工房ですね、実際に作ってらっしゃるのを見たり、はい、あとギャラリー飾ってやったりですとか、はい、あとそういったところを利用した食事どころ、うん、あと買い物をできたり、うん、そういったものがねもういっぱいいっぱいあるんですね。
いいですね。
もうね、だからあの一応あの1時間コースで案内をいただいたんですけど、はい、まあ寄っていたらもうとてもとても
足りない、
はい、
1時間では
端折って端折って端折って
そうなんですね、
はい、もうざっと見てもうすぐ次へ行くぐらいのじゃないと
ちょっと慌ただしいですね。
そう、慌ただしかったですね、まあ、惜しかったんですけど、まあ、まあ、ちょっと初回はこうかなというふうに、
そうですね、はい、まずどのあたりを行ったんですか。
そうですね、この焼き物散歩道というのは駅から、はい、まあ、大体 10分15分ぐらい歩いたところに、はい、あの、ありまして、そこをあの、まあ、階段とか坂道を上がっていくと、うん、その上はあのとってもくねくねした道になっているんです。もうこれだけでも、ね、ここに来た甲斐があるぐらいのもう街
くねくね道には
くねくね道いいですよ。
たまらないという、
はいはい、もうね一回通って、ね、はい、ここにまた戻ってこれないんじゃないかなというぐらいの
そんなにくねくねしてますか。
くねくね度合いでしたね、はい、でそのあたりはやっぱりあの、はい、矢印が上手に打ってあって、うん、こういうふうに回ってもまたこの、
うん、戻
ってくれますよとか、
あと迷わないように、
そうです、何番とかこう番号が
振ってあるんですね。あ、じゃあそれをしっかりこう、ね、はい、覚えるか、
それを、ね、
写真撮っていくか、
はい、チェックしながらあの地図もありますし、そういったものを見ながらあのいつまでも同じところをぐる
ぐる回らない
ように、せっかく
ですから、そうですね、
はい、そういったふうにして回っていただくと、
そんなに道幅はどうなんですか。
道幅はね、あの狭いですね。人がね、そうです、まあ、広い部分もあるんですけど、車はちょっと厳しい、もう車は
うな、ね、
はい、無理なところもありますね、まあ、
すれ違う程度、
すれ違う程度でしょうね、
はい、人がね一人ずつ、
はい、そうですね、
そこであのくねくねしてる、
はい、はい、くねくねとしていますね。でただまたくねくねしてるとね、こっちも行ってみたくなるし、
気になりますね、
はい、
くねくねの先がね、
はい、先がね、で行ってしまって、あ、やっぱりちょっとここは
戻ろうかと、
はい、戻ろうかあのもう当選門のところもありましたし、
だったっけってなりますね、
はい、そうなんです、はい、そういった思いをしながらいろいろ回っていくんですが、もうあちらこちらに、はい、あの煙突のある風景が、
煙突、
はい、ここでまさにこう作ってらっしゃる
焼き物ね、
はい、
あの釜の煙突なんですね、
はい、そうですね、釜の煙突があります。それからこの辺りはあの普通のこう焼き物もあるんで、はい、まあ、皆さんのイメージする焼き物もあるんですが、はい、土管といってこうあの水道とかを流す、はい、そういったものを作っていた歴史があるそうなんです、
ね、あ、そうなんですね。
でその土管坂、土管をいろいろとこう組んで、はい、あの並べてある坂、はい、そういったものもありまして、ね、あのなかなかのこう景色と
言いますか、面白いですね。
面白いんですよ。
サンドであまり見ないような景色、
見ないですね、はい、もう皆さん行ったら必ず写真を撮りたくなるような、
そうなんですね、
はい、あの茶色のもう物体がこうガガガガッとこう
積み上げられてる、
積み上げられていますね、はい、でそういったところをあのくねくねと通りながら、うん、写真を撮ったりしながら進んでいきまして、はい、あの途中であの一休み、
うん、
たまたまた、ね、いいところに団子屋さんがあるんですね。
いい響きですね、お
団子、はい、
団
子屋さんがもう本当にまさに団子と、はい、あとソフトクリームを売ってらしたかな、あ、はい、であのちょっとここで一休みしましょうと、はいはい、いうことで立ち寄りまして、はい、あのここはこうおばあ様が一人で、あの団子を焼いてらっしゃるんですね。あ、そうなんですね、うん、であの普通に、うん、まあイメージするとこうみたらし団子のような丸いのが、
ね、
あのはい、串に刺してあるのと、はい、あと海苔を巻いてあるのと、
海苔、
はい、でそれのどちらがいいでしょうみたいに書いてあったので、せっかくだからちょっと海苔を巻いてあるのと、
はい、
と思ったんですが、うん、なんとね、私全く知らなかったんですけども、はい、ここ常滑は海苔、はい、の名産地だそう
です。そうなんですね、
全然知らなくって、
私も知らなかったですね、
はい、でその海苔をちゃんと巻いてますよ、それを使っていますよということで、
地元の常滑の海苔ですと、
はい、そ、はい、うなんです。であの食べてみたんですが、 なんていうんでしょう、こう分厚いというかしっかりしたのりでしたね。はい、あのこう後で買ったんですけれども、はい、こうお土産として、はい、こう焼き海苔の10枚入りのを買ったんですけれども、とてもね1枚1枚がねしっかりした、
しっかり、
はい、
で分厚い、
分厚い感じですね。まあ、ツヤツヤ、もちろんツヤツヤとしているのですが、あのなのでこうあの知っている人にはとても有名だそうで、巻き寿司のお寿司屋さんですね、必ずここのを使うというお店もあるくらいだそうなんです。
常滑市以外のところで
も、そうですね、わざわざこう東京とかそういったところからもこう引きがあるということで、あ、そうなのねと思いながら、その海苔が巻いてある団子をちょっと食べてみました、はい、美味しかった
ですね、はい、いいですね、はい、じゃあ団子海苔巻いて、はい、味付けは、
味付けはそうですね、まあ、醤油味の
醤油、
ね、はい、団子でした ね、 ね、はい、美味しかったで す、 いいです、ね、
ここで一服されて、はい、ということですね、
そうですね、でその後もまたくねくね道をどんどん進んだり、はい、あの写真を撮ったりして進みながら、常滑屋というお店でお昼をいただきました、はいはい、でここはあのギャラリーになっていて、うんうん、あの食べたのはテコネ寿司というものなんですが、はい、あのまあ、ちらし寿司の上に新鮮なお魚、はい、まあ、刺身のような感じでこう切って置いてあってですね、いいですね、はい、それと、まあのまあ、一緒に食べるという感じのお寿司になっていましたね、うんうん、はい、これがあのまたあの常滑は海にも近いということで、はい、それも名産ということで、
はい、それを、
はい、食べてみましたね、はい、あのなんか焼き物のイメージなので海から遠いかなとか
山の中
っていたんですけども、はい、あの意外と海が見えるようなところもありましたね、はい、これを食べました、あの、うん、古民家になっていてとってもいい雰囲気だったので、うん、いいですね、はい、中のギャラリーで、あの展示をされているのを見たりしながら、うん、またあのテコネ寿司があの来た時にはまたそれをパクパクと食べるという、
はい、器はもう常滑焼きを、
そうですね、もちろん、はい、そうでしたね、あ、はい、いいところやっぱりついてくれます、本当
に使わないで
やっぱり、ね、そうですよ ね、 ですもんね、はい、そうですね、でここであの少しお土産も売っていましたので、うん、この焼き海苔10枚セット、
10枚セットゲット、
はい、買ってしまいました、はい、またあの自分でもこう手巻き寿司にして食べてみようかなと思っています。
でここでこうお昼を食べて、
はい、そうですね、であの最初行こうと思っていました、はい、イナックスライブミュージアムというところなんですが、うん、あの1時間に、うん、1本または2本ぐらいバスが駅から出ているんですけども、はい、それに最初乗ろうかなと思っていたんですが、うんうん、観光案内所の方がこの、はい、焼き物散歩道を歩いていって、うん、まあまあ歩いていったらもう、
うん、
ここまで歩いていったら徒歩でも行けますよ、
そうなんですね、
はい、もうちょっと頑張れば、
もうちょっと頑張れば
わざわざ戻ってくるよりは
戻って乗るよりも、はい、そのまま行った方が近いですよ、
はい、という、はい、アイデアをいただいて、あ、それもいいかもと思って、あの結局テクテクと歩いてい
きましたか、
はい、歩いていきました、
そうですか、
はい、ちょっと距離ありましたが、でもそれもまた楽しかったですね、はい、でこのイナックスライブミュージアムなんですが、はい、あのまあ、製品としてはあの例えばお風呂ですとか、
う
ん、あとあの洗面、
そうですね、
あとお手洗いですね、
まあ、ね、
はい、そういったものを作っているところ、うん、会社のライブミュージアムになっています、はい、10時から17時まで開いておりまして、水曜日がお休みになっています、はい、であのここなんですが、うん、いろいろなあの焼き物に関する博物館というか資料館が、うん、一つの建物の中にあるんじゃなくて、はい、いくつも、ね、建物が作ってあるんです
。あ、そうなんですか。
もったいないぐらいだったんですけども、
すごい、いいですね、
はい、で一つ目は窯のある広場資料館というのがあって、うん、こちらは受付になっています、うん、入り口の受付になりますね、はい、ここで、まあ、入場料を支払います、はい、
受付って、
はい、で大正の頃には土管を焼いていた、
あ、そうなんですね、最初にお話ありましたね、土管を焼いてたんですね、
は
い、
でそれの実物を見せてくれたりですとか、うん、当時こんな感じで焼いていたんですよ、うん、って、まあ、あのプロジェクションで、
はい
はい、映像を、ね、見せてくれる、
見ることができる、
はい、ここでこう窯の中で燃え上がっているような様子、お、
迫力大きいですもんね、土管
を見る
と
ね、生々しいですね、はい、そういったものを見ることができます、
へー、ここでじゃあ結構数作ってたんでしょうね、
そうですね、はい、でそれが一つ目で、二つ目は世界のタイル博物館で、
タイル来た、
そうなんですよ、はい、
タイル来ましたよ、
こういったものが、ね、見たいなと思ってここには来たいなと思っていたんですけども ここにはですね、紀元前から
7、
は
い、紀元前、すごい、
もうね、やっぱり古くからタイルというものでこう飾ったり建物にこう埋め込むことで、デザインだったりあと耐久性ですよね、そういったものに利用していたということで、
世界ですもんね、
はい、世界なんですよ。
印象に残ったタイルありました？
もういくつもイギリスですとかあとエジプトですとか、そういった、ね、はい、国のもね、もういくつでも展示がしてあるのでまだすいません、これ2つ目なので全部でね最低でも6つあるんですよ。
6つあるんですね、
はい、そのあたりも考えながら見ないといけないので、
これは1日また数時間では足りないですね。
そう、そうなんですよ、もうさささささ、もう申し訳ない、さささささという感じで
もっとタイルだけでも1日過ごせますもんね。
そうですね、はい、もうタイル好きなあなたならもう
止まらない、
はい、
だって7000点ですもんね、
はい、
収蔵、
はい、収蔵がそちらだけありますので、まあ、それを時々こう入れ替えたりしながら展示されていることですね、はい、それから3つ目は建築陶器の始まり感、はい、
建築陶器、
はい、こう建築建物の外側とか、はい、あと、まあ、中側とかにですけども、飾りとしてこうつけられる、まあ、テラコッタというものがあるんですが、はい、そういったものが飾られているところがあります。
で
こちらは屋内とあと屋外にありまして、はい、そうですね、屋内にも展示されていますし、屋外です、もうだから当時のそのままのような感じで、
そのまま置いてあるんですね、
はい、そうですね、特に屋外に置いてあるものは、はい、まあ、残念なんですけどももう今はない建物、はい、はい、けれどもこのイナックスが関連したということで、そのテラコッタをまあ引き取って、
で、
展示、はい、展示してあると、
例えばどんなテラコッタ
か。そうですね、もうこちらもね、はい、また写真でも送ったと思うんですが、はい、例えば旧の郵船会館にありました、うん、もうとっても大きいんですね、もう大きい、うん、こう柱かと思うようなものが、はい、どんどんとこう2つ、はい、両側にあったであろうというのがこう2つあったりですとか、うん、あと屋内には今も見ることができるのですが、はい、甲子園会館ですね、はい、と向川女子大学の甲子園会館、
はい、
あそこのタイルとかね、もう素晴らしすぎるんですけども、
それが、
はい、そちらのこう一部がね、やっぱ付け替えたりした時のだと思うんですが、一部などがこう飾られていたりですね、もうこれもねそれぞれ見出したらもう、
はい、1日終わりますね、
はい、まだこれは3つ目だなと、
まだ半分ですもんねこれでね、
はい、そうですね、はい、で今度4つ目なんですけども、はい、今度土ドロンコ館というのがありまして、うん、こちらでは体験をすることができます、はい、でちょうど私が行った日には、うん、光る泥団子作り、泥団子は作ったことは、
光る泥団子、いやないんですよ、
私はね、あんまりなんです、あんまりそれ得意じゃないかも。
あ、そうですか、
はい、
なんか子供たちの間
で人
気になってね、
はい、
磨いてっていうのありましたけど、
はい、
あれはやったことなくて、
あ、はい、でこう上手にやっていくと、もう本当に光る
ピカピカになるんですよね。
そうなんですよね、でその泥団子作りを体験できるコーナーがなってあって、
はい、
かなりの方が、そうですね、まあ、20名ぐらいの方、多分団体で来られてたのかな、はい、体験されてまして、も
う
ほぼ大人の方なんですけど、ね、皆さん
夢中になって、
夢中になって
磨けば磨くほどね、
もうちょっと光るかみたいな、
ピカピカになってますもんね、
やっていましたね、はい、またこういったものも体験することができます。それから今度5つ目なんですが、はい、陶楽工房、これは陶器の陶に、うん、あと楽は楽しむですね、
はい、
陶器などを楽しむということで、うん、こちらも体験ができまして、はい、こちら予約不要で体験できるものもあります、はい、とモザイクアートですか、
モザイクアート、
はい、あとタイルの絵付け
ですね、面白そう、
はい、タイルがこうありまして、はい、そこにこう好きな絵を描いたり
する、どんな模様を、ね、描くか、ね、
はい、あとモザイクアートの方は、うん、こう例えば写真立てのような枠があるんですけども、はい、そこに好きなちっちゃいタイルをこう貼っていって、はい、って可愛く例えばハートですとか
絵を作ったりするんです
ね、はい、犬のような感じにしたりとかですねもうねこれも楽しく、
ね、
はい、やってらっしゃる方がいてですね、やりたかったんですけども、ちょっとそんなには時間がないと、
そうですね、
はい、
で6つ目ですね、
はい、6つ目ですね、6つ目は焼き物工房という、
焼き物工房、
はい、こちらは伝統ですが、うん、技術の紹介ということで、何々焼きというのがありますよ、うん、それにはこういった技術でなされていますよ、
解説があるん
ですね、はい、どちらかというとこう、まあ、学ぶ感じのところですね、うん、そういったものがあります、
勉強もできると
、はい、そうですね、でそれから他にミュージアムショップですとか、はい、あとカフェもあるそうなので、はい、これもねまた見始めたらもう、うん、
ね、は
い、 あのいろいろ楽しいものが本もありますし、あの
そうです、
ね、はい、タイルのちっちゃいのとかも売ってたりするので、ね、またこれどっちがいいかなとか。
タイルはお土産で買わなかったんですか。あの、
はい、ちょっと別で
買いました。そうですか、
はい、買いました、はい、
タイル専門の本とかもあったりするんですか。
ありますね、あの家にはあります。はい、あまり、あの深みにはまらない程度にちょっと買ってあるものがありますね。
いいですね、はい。なるほど、はい、これで6つの建物で構成されていると
、はい、そうですね、こういったものがあります、はい、はい、で今回私が行きましたのは、はい、企画展でなんとかセニャークロニクルというちょっと変わった名前、なんとかセニャーというのはなんとかしなければならないという意味なんですけれども、はい、そういったタイトルの企画展ですね、はい、でこのイナという会社なんですけれども、うん、こちらは土管を焼いていたことで、まあ、知られてはいるんですが、はい、何でしょう、こう常にこう順風満帆で来たというわけではなく、うん、やっぱりこう時代の、ね、はい、流れで、はい、なかなか厳しい時もあったと、でもそれをそれぞれの時にこう なんとかせにゃいかんということでいろいろ工夫をして、はい、今までに続くこう会社になりましたよ、
ね、
といったことが、はい、どうもまとめられている。
イナって漢字でイナなんですか。
そうですね、はい、あ、そうですね、はい、あの伊藤さんのイですか、ね、はい、
はい、
奈良のなですね、はい、
でここからイナックス、
はい、そうですね、
初めて知りました。
あ、そうですか、はい、
あ、
はい、
ちょっと感動。
あ、そうなんですね、はい、
へえ、
は
い、そうなんですね、
はい、でこういった土管ですとかと材料とかを運ぶのってこれ重たいですよね、うん、
ですね。
でそれがこう、はい、まあ、皆さんにとってとっても大変だということで、うん、イナ式運搬車という、まあ、コロのようなものなんそうなんですけれども、はい、そういったものをそこの会社の人が考えて少しでも楽にこう持ち上げられるようなものを作ったですとか、あとサニタリーナという、うん、まあ、いわゆる温水シャワー付きのトイレの走りのようなものですね、はい、こういったものを作ったりとか、はい、そういった工夫をしながらこうどんどん会社として成長していったということだそうです。
そうなんですね、
はい、でこちら の企画展の方は3月25日まで続いておりますので、よかったら
まだね行けますね、
いいかなと思います。はい、はい、で私が行きましたらこの企画展の、はい、まあ、
さらに、
はい、イベントなんですけども、
は
い、イベント目的で行ってきました。はい、はい、中銀カプセルタワービルというのがかつて東京銀座にあったんですけれども、はい、そちらのカプセルタワービルというのは1972年にできまして、うん、黒川紀章さんのデザインなんですが、うん、2022年には解体されてしまう風なんですね、うん、はい、でカプセルタワービルですのでこうブロックのようなこうカプセル、
あの四角い、
そうです、
いくつも重なってる、
そうです、あ、はい、あの四角い、はい、キューブがいくつもいくつもこう連なって、はい、あれは全部で140機あったそうなんですけど、 そのカプセルユニットがこう組み合わさってできていたタワービルだったんですが、はい、それがまあ最終的に保存運動とかもあったんですけども、うん、まあ、解体された、なってしまった、うん、でそのうちの何個かは、はい、いろいろなところにこう、ちょっと分散して、とあるところには、ね、あることがあるんですね。あるんです。
とあるところには。
とあるところには。
ちょっと情報掴んでるんですね、はい、そのあたりは。
で、それのうちの一つが、
は
い、今回、はい、この企画展で展示されるということで、しかも中に入れるということで、
そうなんですね、
これは行くしかないということになります。
普段は入れないし、見られないんですね。
普段はここにはない。
ないんですね。
ないんです。はい、
保管してるところも入れない。
そうですね、保管しているところも、まあ、個人像だったりとある美術館だったりそういったところに置いてあって、あ、よほど、まあ、そこのまた情報を得ないと
入れないですね、はい、でも今回は、はい、見ることできるし、ここに、はい、中にも入れ る、
はい、しかもこの日だけみたいな感じが、はい、何回もどうもあるようなんですけども私が情報をキャッチしたのはこの冬の会だったんですね。
そうなんですね、はいはい、そのためにこの常滑に行くぞと、
そのために、はい、最初の部分でメールマガジンを購読していると言います
ね、
それねキャッチしてしまったんです。
よかったですね、読んでてね、
もうね、しかも開けてよかったので
、ね、ですね、
もう まあいいか、また
ね時々ね、はい、同じこと書いてるかなって、はいはい、こうね、スルーする時ありますけど、
思いますよね、まあ、1週間後ぐらいに見れるかなっていう時もあるんですけど、
その日
は、
ね、見て
開けたんですよね。
よかった、はい、ついてますね、
はいはい、ついてましたね、はい、それでも思わずこうどんどんボタンを押してしまって
ポチポチと
申し込んでしまったんですね、
申し込みまで行きました、はい、
はい、 で申し込んでしまったらあのどうもあの来ていただけますよっていうまたメールが来たので、
当選して
よかった、もう行けるというふうになって、それからこうあたふたと
どうしよう、
はい、とこなめってどうやって行くのかとか
もそこから調べ始めたんですね、
はい、そこからですね、もう何のその予備知識もなくもうどんどん申し込んで
見られるなら、
はい、
行くぞと、
はい、そうですね、
貴重な機会だったんですね、
は
い、
そうですね、一応あのこの企画展の期間中3月25日までは展示はされています、はい、ですから外観を見ることはできるんですけども、
中には入れない、入れないんですね、
それってもうなんか
全然違いますよ、ね、運転の差ですからね、
そうですよ
ね
外から見るのと中、はい、中ですよっていう
ふうに、中入れるのっていう、
はい、そうなんですよ、当時住んでいた方の気分になれるのかと思ったら、
住んでるん、
はい、当時は、ね、住んでいたそうなんですね、はい、もちろんあの中、まあ、あの後で見るんですけれども、あの一応ベッドがあったりですとか、うん、あのまあ、バストイレがついているので、うん、このバストイレの部分をこのイナックスが関わってやったということで、はい、今回展示になったと、
そういうご縁が、
はい、そういうご縁だったそうです、もしそうじゃなかったらここには飾られていなかったと、
知れませんもんね、
はい、ということなんですね、はい、でこちらなんですけれども、はい、あの先ほど申し上げた中銀中銀カプセルタワービルなんですが、うん、A 棟と B 棟がどうもあったそうで、 A 棟は13階建て、はい、B 棟は11階建ての地下1階、はい、ちょっと地下の情報まで知らなかったんですが、
地下あった、
はい、全部で高さとしては 42.13 メートルということです。で一つのキューブは、はい、2.5 メートル幅があって、うん、高さも 2.5 メートルで奥行きだけ4メートル、そんなには広くないんですよ。
なるほど、
は
い、まずこう正方形で奥に4メートルと、
そうですね、奥に、はい、ちょっとあるなというふうですね、はいはい、でそのカプセル型の住戸になっているのですけれども、はい、まあ、戸が開いて、まあ、その時間になったら、うん、あのやっと受付が始まって、はい、それまでは閉じてるんですよ、やっぱり、
はい、
で受付あの申し込まれた方といって呼ばれて、はい、チェックを受けた人があの集まってきて、
はい、
で
いよいよ
あの、はい、説明をまずは受けた後にいよいよ入れると、はい、
であ
の一辺にあのみんな入れないので、はい、うん、あの今回これ10名ぐらいの募集だったそうなんですけども、はい、1階には、まあ、2人または3人
あそうなんです、ね、
というふうに入って、あの入っている時間も一応5分程度みたいに
入って5分ですか。
で、戸川さん、もう一つ、ね、大きなハードルがあってですね、はい、雨が降っていたら、ね、はい、ダメなんですよ。
そうなんですか、
はい、で朝、はい、なんかそのなんか保全するためというふうに書いてあるんですけど、
湿気とか水とか入ったらいけないんですね、
はい、いけないかちょっともうって思うんですけど、朝晴れていてもあのその時点で降っていたら中止となります。
おお、なかなかの厳しいあれですね。しかも1回だけでしょ、チャンスは。
でそこまで行って、でその瞬間にちらっとでも降ったらどうしようみたいな、もう
前の人は OK だったのに直前で降り出したら、
うわ、それってもういいことにしてほしいですよね。
てるてる坊主になっていかないとダメですよ、もうね。
本当です ね、もうこのスタイルで来ましたから入らせてくださいっていう
ですね。で天気どうだったんですか。
あのなんとかセーフ。
あ、よかったですね。
もうね、もう何回天気予報見たかった。はい、もう大阪ももちろんですけど、この中部地方の ね、特にね、そこが、ね、
関西でなかなか中部地方の天気予報ね、
やってくれないの で、
いのでネットを見ながら
見たり、もう何回も見たり、はい、
遠足以来ですねこれね、はい、明日の天気が気になるのは、
はい、もうよかったと思いながら、はい、
じゃあ天気はまあよかったということで、
はい、そうですね、
うん、
は
い、じゃあいよいよ、
はい、であの少しずつ、ま、中にあの順番が近づいてきて中に入ることができたんですけども、はい、あのやっぱり先ほど言いましたように 2.5メートル、 2.5 メートルで、うん、まあ、奥行きは4メートルなので、はいはい、そんなには大きくないんですけど、もうここまでかっていうで、はい、あの一番奥のところはベッドが一応入れてあるんですね、はい、でベッドでやっぱりその幅も取るので、もう入ったら即もうベッドが見えて、あのもうここまでしか行けないのぐらいの、
その1カプセルが1部屋なんですか。
そうですね、はい、
そこにお一人、
お人、まあ、別にまあ何人かで住んでもよかったのかもしれないですけど、ちょっとどうなのかなという、
ちょっとあれですね、はい、窮屈ですね、
はい、で、まあ 入り口のそばにはお風呂とトイレがもう、うん、もう本当にこれまでコンパクトにね、
そこに入ってるんですよね、
はい、四角い中にね、はい、ですのでキッチンは、ね、ないんです。
キッチンがない、
はい、ちょっともうキッチンを置く場もないという。
そうなんですね、
はい、ですからここに、まあすはい、まあ、実際ものすごく 住まわれてた方もいらっしゃるし、うん、セカンドハウス的な感じで利用されてた方もあると思うんですが、はい、ここではもう料理をするのではなく外で食べてきて、はい、もうまあ寝泊まりですとか、あと会社へ行く途中に立ち寄るとか、はい、そういった使い方。
面白そう、秘密基地みたいな、ね、
そうなんです、秘密基地なんですよ。もうまさに
いいですね、
はい、でところいい、はい、キッチンはないにもかかわらず、はい、当時 その最新のオーディオはね、うん、バッチリ入ってるんです。
あ、そうなん、あ、はい、もともと入ってるんですか。
もともともうそれがもうユニットとして入ってる、
なんか未来的な作りですね。
そうです、はい、とっても未来的ですね、はい、ですが当時の、まあ、言うたら1972年当時のですので、うん、リール式の、
おー、リールテープですか。
そうです、うそれを聞いたりですとかね。
かっこいい、今逆にかっこいいですよ、
はい、ね、逆にかっこいい、これで聞いてみたいと思いますね、はい、
いいな、
そういったものがセッティングされている。
欲しいですね、それね、
欲しいだから見たらね、見たら絶対欲しくなるし住んでみたいとか ね思うと思うんですが ね、はい、そういったところに入って、もう出すから入ったらもうすぐもうぐるっともう一回りすぐ、
ええ、触ったりしちゃダメなんだ
ですね。いや一応大丈夫とは言われました、はい、
カレータッチは OK だった
んですね、はい、そうですね、ただそんなリールのところを
ガチャガチャ
とかそういうのはダメですね。
写真は中どうですか。
写真は中は撮影は OK なんですけども、ちょっとどこまで広げていいのかはちょっとやや謎な感じですね、はい、
じゃあホームページはちょっと残念ながら、
はい、そうですね、はい、触るのももう全然ベタベタとは全くちょっと壁に触れたかなぐらいの風ですね。
そうですね、貴重なもの、
はい、そうですね、
小さんですもんね、
はい、そうなんです、もう本当にお借りして展示しているという感じですので。
そうですか、はい、また貴重な機会ですね、は
い、
これはね、
はい、それに頑張って行ってきましたね。もうね、皆さん感激しておられますでしょうね、もうね、来たかったですよとか言いながら、
はい、皆さん、まあ、鈴木さんは兵庫県三田市からね、参加でしたけど、はい、ね、他の
人もね、どうなんでしょう、とっても知りたかったんですけど、ちょっとそこまでの情報は得られず、
ね、目の前のカプセルがもういっぱいいっぱいですからね。そりゃそうですよね。
そうなんです、はい、ただ受付の方にはやや驚かれます、これのためにひょっとして来られましたかって言われる、
結構そういう方だったんですかね、
もちろんです、
ね、
みたいな。
当然でしょうって言われるね。
そう
これ見ないとダメでしょうっていう、
はい、いやもうこれだったのに、これのために来たんですけど、
ね、はい、あまり担当の方はピンと来なかったんですかね。
はい、なんかちょっとね、一人だけ郵便番号が違ってたのかもしれないですけど、
いや、また貴重な体験というかね、はい、できましたね、
そうですね、はい、
じゃあそのカプセルをこう見てということで、もともと目的がここで達成されたと。
達成されましたね、はい、来た甲斐はありましたね。
常滑の、ね、印象が霞むぐらいの、この、はい、感動っぷり
ですね。さっきまであんなにこうくねくね道を歩いていた
の。団子おいしいとか海苔最高とか、霞むぐらいの感動が、
カプセル
のこの 2.5、はい、2.4 メーターに、
そう、その中にね、
全部持っていかれましたね、ここにね、
持っていかれたですよね。はい、
じゃあ今回は名古屋、まあ、常滑市ということで、はい、このカプセルを見て、はい、という流れだったんですね、
はい、そうですね、はい、もうぜひ焼き物が好きな方でしたら、うん、ぜひ常滑に行っていただきたいですし、
そうですね、
外からだけですけども、うん、見ることができますので、
まだ行けますね、
はい、
3月25まで見ることができますか、
はい、そうですね、はいはい、その予定ですので、はい、ぜひご覧になってください。
好きな方はぜひ、ね、はい、お出かけください、はい、
思ったより早く行けますので、そのあたりもポイントかなと。
そうですね、はい、まあ、これね、ここをね、ついてね、はいはい、意外と身近なところということ
で、そうですね、
はいはい、そして、まあ、お正月ね、あったということで、
はい、
初詣ですか。
あ、はい、はい、
行かれたのが、
初詣もちょっと、はい、行ってきました、はい、
ね、パンフレットをもらいましたけども、
あ、はい、大見神宮というところに行ってきました、はい、これは大津市になるんですけれども、ね、100人一首のこうカルタクイーンですか、はい、そういったものの
ニュースとかでね、
ニュースで、
はい、見ますね、
見る場所ですよね、うん、はっとか言いながらこう、ね、
かっこいいですね、
もう言った瞬間でもう
言う前からも動いてますもん ね、
ね、もうどういうことなんだろう、
ね、口のなんか数息で分かるんですけど、あれね、
なんかあるんでしょうね、こうはっていう時と、ね、おっていう時ではなんかあるのかもしれないですよね、
違うと思いますよ、吸い方がね、
鈴木さんは鋭いですね、そういう言い方が。
カルタどうですか。
カルタ好きなんです。はい、
あ、そうなんですね。
はい、はい、百人一首も、はい、そんなあの人たちのようにはとても、あの、
じゃあ、なんか覚えてる。
あ、はい、一応知っている人なんです。はい、
私全然知らない人でした。
そうなんですか。はい。はい、あの学校でやったりとか、
やりました。やったんですけど無理ですよ、覚えられなかったですね。じゃあここの近江神宮に初詣、は
い、そうですね、あの、はい、なかなか由緒ある場所ですし、うん、あの立派なお宮さんですので、こちらも行かれるといいかなと思います。あの時計館というものもありまして、ね、はい、あの時の記念日の時によく、うん、あのニュースに出ます ね、はい、我が国最初のこう時計博物館としてこう開館した、うん、なんかあの古い時計、ここであのこう水をこう流れる、うん、水を流すことでこう、はい、あの時間を測ったということで、うん、あの天智天皇のあたりだそうで、大分化で640
水時計ですか ね、
そ う、 ですね、はい、ね、そういったものもあの境内にはありますね、はい、
時計館もあるということですね、はい、で近場でも
ね、はい、そうですね、はい、こちらもあの近江神宮も行ったんですけども、うん、この辺りでは塩田八幡宮にもお参りをしてきましたので、はい、そうですね、こちらも久しぶりに行きましたので、
たくさんの方が来られてるんじゃないですか。
そうですね、はい、たくさんの方が来られていました。あの、うん、石段たくさんある石段を頑張って上がりました。、はい、
どんなお願い事とか。
ああ、そうですね、まあ、ちょっと平和であってほしいなというのが、 でも本当に、はい、
今年こそね、
はい、穏やかな年になりますようにというふうに思いました ね、うん、はい、戸川さんはいかがでしたか。
まだもう出てないんです
よ。そうなんですか、はい、そうなんですか。
実は
そうなんですか。商売繁盛とかいろいろされるかなと思ったんですが、
もう出てないんですよ。
そうなんです、
ね、あまりご縁なくて。
そうですか。普段はどことかは
特にないんです。
そうなんですね。
子供の頃は当時は吹田市に住んでいたので、はいはい、勝尾寺に。
あ、勝尾寺に、はい、いいですね、はい、
であそこの
だるまさんのところ、
だるまさんの、はい、当時は、ね、そんなにだるまさんなかったんですけど、今もういっぱいになってますけど、
すごいですね、あそこ今、
ね、なってますけど、はいはい、あの当時はまだそんなに、
あのそこまで
少しあの置いてあるなっていう、一角だけだるまがあるなっていう。
そうだったんですね。
そうそうそうそう、そういうところで、あの入り口のところに甘酒をよく売ってて、そこで飲むのが好きで、
いいですね、甘酒。なんかもう飲みたくなってき
た。美味しかったんですよ、あのつぶつぶがこうね、あって
。そうですよね、あの寒い時期に飲むのがまたね、染みますよね。
染みるんです
よ。あ、よかった、これがあってという。
子供の甘酒、ね、
子供が飲める系のね、はい、
そうそうそう、大丈夫だった
ので、はい、いいですよね、
っていうのは思い出はありますけれども。
あ、そうですか。
それであんまり行ってないですね。
そうなんです。
寒いでしょ、基本的に。
寒いですね、はい、基本寒い。もう着込んで行ってください、ね、はい、
ということで、まあ、今年も始まったということで、はい、このぶらりもいろんなところ今年もね、あの、
そうですね、はい、紹介できるといいなと、はい、思っています。
いろんな話題またご紹介いただければと思います。はい、新年最初のぶらり街歩きということで、はい、今回は常滑市ですね、愛知県常滑市、はい、こちらのイナックスライブミュージアムのカプセル
それが中心になってしまいました。
カプセルビルの一室を見に行ったという話をお聞きしました。ぶらり街歩きリポーターの鈴木純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。